聖書をお読みします。最初に旧約聖書から今の詩編の講読文と同じ箇所ですけれども、詩編130編の1節から4節までをお読みします。旧約聖書の973ページです。旧約聖書973ページ、詩編第130編、1節から4節までをお読みします。深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き乗る私の声に耳を傾けてください。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。と引き続き新約聖書とヨハネによる福音書16章31節から33節までをお読みします。と新約聖書の201ページです。新約聖書201ページ、ヨハネによる福音書16章の31節から33節までをお読みします。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、私たちが今共に礼拝を守り御言葉を聞くように招かれていますことを心から感謝します。今朝は特に宗教改革記念音楽礼拝に招かれています。あなたが教会を建て、育て、改革し、私たちを神の国へと導いてくださることを心から感謝します。いかなる時にもあなたが共にいて、私たちを見守り、強めてください。また私たちが多くの隣人、兄弟姉妹と共に歩むことができるように、その交わりを得させてください。私たちは今、聖書を通してあなたの御言葉を聞こうとしています。御言葉を聞こうとする私たちの心をどうかあなたが整えてください。御言葉によって私たちの姿を明らかにしてください。私たちの歩むべき道を示してください。私たちに勇気と希望とを与えてください。困難な状況に立たされている人たちのために祈ります。戦争のために、さまざまな争いのために命を奪われたり、傷ついたり、今も苦しんでいる人たちがいます。災害や事故のために困難な生活を強いられている人たちがいます。病と闘っている人たち、身体的あるいは精神的な傷を受けている人たち、孤独の中に歩む人たち、そういったさまざまな人たちのために祈ります。どうかあなたが豊かな祝福と恵みと、そして慰めと希望とを与えてくださいますように。この教会をあなたが支え導いてください。全世界にある教会があなたを覚えて今礼拝を持とうとしています。 世界の平和を真剣に祈り、またそれぞれの地にあって平和を作り出すあなたの御言葉を述べ伝えていくことができますように。多くの人たちが孤独の中に生活を強いられています。共に生きる喜びを、そして共存していくことの大切さを、あなたが今すべての人たちに語りかけてくださいますように。また私たちが互いに支え合い、また相手を高めるために役に立つ言葉を必要に応じて語りながら歩んでいくことができますように。あなたが豊かな祝福を一人一人の上に与えてください。この教会に、今ここにこのように集う者、またこの教会に関係するあらゆる人たちの上に、あなたの祝福と恵みとが豊かにありますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き聖歌隊による賛美、バッハのコラール、深き悩みよりをお聞きしたいと思います。 本日の説教のタイトルは、主よあなたを呼び求めますとしました。でこの祈りの言葉は詩編130編の一節の言葉から取られています。そしてその部分は最初に深い淵からという言葉で始まります。新旧約聖書では深い淵の底からと、深い淵の底から主よあなたを呼びますというふうに訳されています。ヘブライ語の元の聖書では深いところというような言葉が使われています。デルターは今日の主語を見ていただいても分かりますけれども、このコラールのタイトルにあるように、深いノートという言葉をこれ使っています。この詩編の中に、今日の今歌っていただいた歌詞に、3つ目の言葉ですけれども、ノートというドイツ語が使われていることがわかると思います。で、このノートという言葉は、詩編にもありますように、悩みというふうに訳すことができます。だから深い悩みからという、そういう訳語になるわけです。このノートという言葉の元の意味は、困窮とか苦境などと訳すこともできます。あるいはここにあるように悩みというふうに訳すこともできます。苦悩というふうに訳すこともできます。またさらには必要というふうに訳すこともできます。必要というふうに訳すと、これは英語のニードという言葉がありますけれども、ニードと同じ意味になります。辞書を引くと英語のニードと、それからこのドイツ語のノートという言葉は語源が同じであるというような説明がなされています。でルターがこの部分をノートという言葉で訳したのは、前後関係を考えるととても明訳ではないかと思われます。でしかし、もともとの言葉は場所を表す、そういう言葉でした。でこのあたりは10月の第2週の祈り会で、順番通り今詩編を読み続けていますけれども、ちょうど130編を読むことになり、その時にもと確認したことです。新旧約聖書では深い淵の底というふうに訳されていました。でこの深い淵の底というふうに訳されている言葉は、例えば同じ詩編の中では69編でも使われています。その2節では深い底というふうに訳されています。その前後を読むと、私は深い沼に入り込み、足がかりもありません、大水の深い底にまで沈み、本流、つまり激しい荒れ狂う水の流れが私を押し流しますと、そういうふうに書かれています。底なしの沼、足がかりのない沼にはまり込み、もがけばもがくほど深みにはまってしまうという状況が、この詩編の69編の方では描かれています。この69編をさらに読んでいきますと、例えば15節に、泥沼にはまり込んだままにならないように私を助けてくださいと、大水の深い底から私を助け出してくださいというように言葉が続きます。詩編69編の詩人は、実際に洪水が起こったためにそこからの救出を求めているわけではありません。大水の深い底にはまり込んだというのは、これはあくまで例えとして用いられている表現であります。自然災害からの救出を求めているわけではありません。まさに自分の陥っている状況というものが、底なしの沼のまさにその底のところ、あるいはいつまでもこの足がかりがなく、この底へと沈み込んでしまうような、そういう状況にあるんだということを神様に訴え、 そして神様を呼び求めている、これが詩編69編の詩人の置かれている状況です。でこれは詩編130編でも同じです。そういうような深みにはまり込んでいると。でその深みという言葉をルターは苦境や困難を表すノートという言葉を用いてこの部分を訳したのだと言えます。日本語で悩みというと、心の中でだけの悩みを指すような感じを受けるかもしれませんけれども、ただ心の中だけが悩んでいるということではなくて、人生の歩みの中で実際に逆境に落ち込んでいると、そして自分は苦痛の日々を過ごしていると、そういう詩人の置かれている状況がこの言葉によって反映されています。それは底なしの深みであり、水面から遠く離れた場所、あるいは光の当たらない場所とも言えます。光から最も離れた場所、それが深淵の深みであります。そしてそれは詩人にとっては神様から最も遠く離れた場所、そしてその中でまさにその詩人自身が絶望にとらわれ、そしてもはやもうどうしようもないという、そういう思いを訴えなければならない、そういう場所でもあります。そういう深みからこの詩人は神様に向かってあなたと呼びかけています。あなたを呼び求めますと叫んでいます。この部分は原文ではと深い淵の底からあなたを呼び求めます主よ とそういう語順になっています。で神様を常に賛美しようという、信仰的な表現を用いようとするならば、何よりもまず主よと呼びかけて、そしてあなたを呼び求めます、そして自分が置かれている場所を最後に持ってくる、深い淵の底からというのが信仰的な模範的な詩の書き方なのかもしれません。主よあなたを呼び求めます、深い淵の底からと。でしかしこの詩人はそういうふうに言葉を並べませんでした。この詩人はまさに神様から遠く離れた苦しみ、重い悩みの中でそのような模範的な言葉を使って表現することはできませんでした。そうではなく、まず自分の置かれている苦しみ、その現実っていうものを訴え、そのために深い淵の底からというふうに語り始め、そしてあなたを呼び求めますと身をもだえながら叫び、そして最後に主よというふうに呼びかけている、そういう順序でこの言葉は綴られています。この詩人が本当に絶望の極みに立たされていた、苦悩のどん底に置かれていたということを、こういう言葉の順序からも私たちは知ることができます。実際にこの時にこの詩人がどのような理由でこういう絶望の極みに置かれていたのかは分かりません。私たちはそれを想像してみることができるだけです。そしてこの人間の苦しみっていうものが一体どういうものであったのかというものを、ことを私たちは聖書の他の箇所から考え合わせることができます。その場合に特に私たちが思い起こさなければならないのは、主イエスキリストの地上での苦しみ、十字架の苦しみというものです。主イエスの苦しみは何だったのか、そこから私たち人間の苦しみっていうものが一体どのようなものなのかということを知ることができるようになります。主イエスは私たち人間と同じようにこの地上を生きることによって、私たち人間がこの地上で受けなければならない苦しみを、その苦悩を味わうことになりました。主イエスは例えば誕生して、そしてすぐにエジプトに避難しなければならなかったと聖書に書かれています。 歴史的にはこのことは裏付けることのできないことですけれども、もしイエスが幼少時代を外国で過ごしたということが事実であったとするならば、イエスはまさに外国人労働者の子供としてエジプトで極めて不安定な、そして貧困の中で生活をしたことになります。そのようなことから始まって、イエスは人間であれば誰でも味わうかもしれない苦悩や悲哀を経験したと考えられます。食べ物がなければ空腹にとらわれると、旅をすれば体力が消耗すると、鞭や棒で叩かれれば痛みを感じると。でそれはすべてイエスが実際に経験したことでした。でしかし主イエスの苦しみっていうのはただそれだけにとどまるものではありませんでした。神様の御心に従って生きようとする、この地上で生きようとするところから来る苦しみや悩みがありました。でそれはまさに主イエスが生涯をかけてしたこと、人を愛するということと関係しています。人を愛しようとして愛すれば愛するほど逆にその相手から嫌われ恨まれ見捨てられるという、そういう苦悩をイエスは味わったのであります。イエスは神様が生かしてくれた、創造し、そして神様から命を与えられた人間が平気で人の命を奪ったり傷つけているのをこの地上で見ることになりました。自分が相手を傷つければその仕返しとして相手が自分を傷つけるようになると、その連鎖がとどまらない、それどころか憎しみがさらに憎しみを生み出す、それが拡大していくという、そういうこの現実を見られました。神様から与えられた知恵はお互いが共に生きるために用いられるべきものであるはずなのに、その知恵、こともあろうに神様が与えてくれた知恵というものを悪用して、人間がそれぞれ自分の利益ばかりを追い求めていると。その結果、競争がなされるようになり、この世が誰も神様に作られた人間として生きることができないような、そういう現実になってしまうということを見られました。主イエスはこの世の人たちを愛するがゆえに神様に背く、そういう人間の歩みを止めようとしました。人間は神様に逆らって歩もうとする、そういう人間の営みに対して主イエスはそれを止めようとされたのです。でそのイエスの働きかけにこの世は実際に応じたのでしょうか。そのイエスの働きかけに応じて自分たちの悪い行いを、愚かな行いをやめようとしたのでしょうか。実際はそうではなく、この世はむしろ自分たちの愚かな歩みをやめようとはせず、むしろ逆に自分たちを愛し導こうとする、そのイエスの歩みを止めようとしたのであります。イエスが人を愛そうとして人のところに近づけば近づくほど、この世の人々はイエスから離れようとし、イエスをこの世から追い出そうとし、そしてイエスに危害を加え、イエスを死に至らしめようとしました。この人々から危害を加えられ、そして死に至らしめようとされて受けたこの苦しみというのは、それはそもそもは主イエスが人々を愛し、そして神様のもとに立ち返るようにと呼びかけた、そのところから生じるものでした。でそういうことを考えるならば、主イエスはこの世の人たちを愛したがゆえに人々から見捨てられたということができます。主イエスは平和を望んだ、しかしその平和を望んだがゆえに人々から暴力を加えられることになったのであります。それは私たち人間が 自分が生きているのは自分の力によるのだという思いを捨て切ることができないからです。さらに自分に与えられている知恵というのは自分の利益のために用いて当然であるという、そういう思いを捨てきれないからです。自分が生きているのは神様のおかげではなく自分の力によるんだと、自分が得た知恵というのはこれは自分が得た知恵であって自分のために用いていいのだと、知恵というのは神様が与えてくれたものではなく自分で獲得したものなのだと、そういう思いを私たちが捨てきれない限り、私たちはイエスに危害を加え、イエスをこの世から追い出そうとしている、そういった人たちと変わりがないのです。まさにこの命と知恵というものは神様から私たちに与えられている人類の共有財産であると言えます。神様から与えられているものであればゆえに、私たちはお互いに命を守り、そして知恵をお互いのために用いていかなければなりません。そしてそのためには愛が必要です。共に命を認め合い、そして尊重し合い、共に生きていこうとする、そして自分の知恵を自分のためにではなくお互いのために用いていこうとする、でそれは愛があるからこそ可能になる事柄であります。しかしその愛について述べた主イエスキリストの教えを聞かず、そしてその主イエスを亡きがものにしてしまおうとする、でそういうような歩みを私たちが続けている限り、私たちは底なしの深みにはまり込むばかりであると言わざるを得ないと思います。でそういうような苦しみというものがあるんだと、主イエスは人を愛そうとするがゆえに自ら苦しみを負ってしまった、私たちもまたお互いのために生きようとする、そのことのゆえに負ってしまうかもしれない苦しみがあるのだということを私たちはここで覚えておかなければならないと思います。そして主イエスは先ほど新約聖書の箇所からお見せしましたように、ヨハネ福音書の16章の33節で、あなた方はこの世では苦難があるというふうに語っています。この世で私たちが経験する苦難というのは今述べたような苦しみというものに他なりません。その中にはさまざまな苦しみがあると言えると思います。自分の望みが叶わない時の苦しみとか、失敗した時の悔しさとか、いろんな自然災害によって大切なものを失った時の悲しみとか、怪我や病による身体的な苦しみとか、そういうありとあらゆる苦難ということがここに含められています。そしてその時に私たちが忘れてはならないのは、この苦難の中に私たちが主イエスに従っていき、人を愛そうとする時に私たちが引き受けなければならない苦しみや痛みがあるということです。主イエスは同じヨハネ福音書の15章の18節19節で、これは一章前の部分ですけれども、世があなた方を憎むならあなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさいと、あなた方が世に属していたなら世はあなた方を身内として愛したはずであると、だがあなた方は世に属していないと、そういうふうに語りました。世があなた方を憎むことがあると、だけどその場合にあなた方を憎む前にそのイエスを世が憎んでいたということ、そのことを覚えなさいということを主イエスはここで語っています。これはどういうことかというと、イエスが受けた苦しみというものを、イエスが愛のゆえに受けた苦しみというものを私たちもまた味わうことがあるということです。私たちがもしこの世に属するものではなくて、神に属するものとして、主イエスキリストに属するものとして生きようとするならば、私たちもこの世から憎まれることになるかもしれない、危害を加えられることになるかもしれないということです。そういうな苦しみも加えて、だけども苦しい、悲しみがある、苦悩の中を歩まなければならないと言っても、私たちは恐れる必要がないのだということを主イエスは この16章、先ほどお読みしました部分で語っています。それは何よりも主イエスキリストが私たちと共にいてくださるからです。詩編の詩人はまさに苦悩の中から神を呼び求めました。主なら神が力を振るうことに望みを置きました。神様を呼び求めるときに、それに応じてくださる神様がいるという、そのことがその希望の根拠であります。主イエス、神様の働きを待ち望むときに、その願いに応じてくださる方がおられるということが、まさに希望の根拠であると言えます。それゆえ、詩編の130編は、苦悩の中で叫ぶ、深い淵から叫びを上げるという、そういう歌でありますけれども、同時に希望に満ちた歌となっています。その希望というのは、深い淵の中から、悩みの極みから、神様が私たちを引き上げてくださるという、そういう希望です。その希望に私たちも生きることができます。絶望の極みから神様が引き上げてくださると。でも、新約聖書はそれよりももっと奥の深いことを私たちに明らかにしています。それは、まだ希望が叶えられなくても、まだ深い淵の底にとどまっているとしても、その場所にイエス・キリストが来てくださるという、そういう希望です。宗教改革者ルターは、詩編の中でも、詩編32編、54編、それから143編というその3つと並べて、この130編、32、54、130、143、これだけ聞いて内容を少し思い出す方もおられるかもしれませんけれども、この4つを優れたものだというふうに見なしたそうです。その中でも特にこの詩編130編を愛称したというふうに言われています。それは深い深淵に、絶望の極みに私たちがとどまっていたとしても、すでに世に打ち勝った主イエスが私たちと共にいてくださるという、そういう内容がここに記されているからです。特にルターはこの130編の4節の言葉、許しということについて書かれているこの4節の言葉に注目したそうです。そのルターが強調しているように、主イエスが私たちの罪を許してくださると、その罪を解放させてくださると、だから私たちはそのイエスと共に希望を持って歩むことができるのだということを、このルターはこの聖書の箇所から読み取り、そしてこの聖書の箇所を愛称したそうです。で、まさに、そのこと、絶望の極みの中にあっても、すでにそこに世に打ち勝った主イエスキリストがおられると、来てくださると、そして私たちの許しを、罪を許し、そこで私たちと共にこの深みから救い上げられるという希望を持って歩むことができるということ、で、そのことをこの聖書は私たちに明らかにしています。修法の今日の説教からという箇所に、いつもは要約を書くのでありますけれども、今日は私が所有している私の一番好きな十字架の写真を載せました。で、これは以前に受難集の聖書日課を作った時に、すでにこの写真を載せたり、あるいは私のインターネットのページでも紹介しているので、見覚えのある方がおられるかもしれません。この十字架が示しているのは、まさにこの世には苦悩があるということです。この世には十字架の苦しみがあります。でも主イエスはすでにこの世に勝利をされています。十字架を背景に、つまり苦難を背景に、復活された主イエスが私たちにパンを与え、私たちに 交わりを得させてくださいます。ここにはドイツ語でこう書かれています。私はあなた方のところにいる、あるいはあなた方と共にいるというふうに訳しても構わないかと思います。主イエスが私たちのところにいてくださると、その時に私たちは恐れる必要がないと、たとえ私たちが絶望の極みに、苦難の極みに立たされていたとしても恐れることはないということをこの十字架は表明していると思います。それはまさに詩編第130編のその内容でもあり、ルターが何よりも強調したことでもあります。イエスが共にいてくださると、今なお解決していないさまざまな問題が私たちの周囲にあります。そして実際に苦難が襲いかかってくることがあります。でも共に主イエスがいてくださるから、その状況の中に私たちは耐え、そして希望を持って主よ、あなたを呼び求めますと祈ることができます。希望を持って私たちはそういったような深みからやがて引き上げられるだろうと確信することができます。その希望を持って私たちも生きるものとなりましょう。祈ります。主なる神様、あなたを呼び求めます。私たちを困窮から、苦悩から救い出してください。あなたはすでに私たちと共にいてくださいます。この世で復活され勝利を収めた主イエスは、この世で苦難を負う私たちと共にいてくださいます。そのことを覚えて歩むことができますように。主イエスによって勇気を与えられ、あなたのもとで希望を持ってこの世をさらに愛に満ちた世界へと変えていくことができますように。その変化の中に私たちも参与することができますように。あなたから与えられている命を大切にし、あなたからそれぞれに備えられている知恵を自分の利益のために用いるのではなく、共に生きるために用いていくことができますように。そして私たちが共に平和な世界、共存することが可能な世界を作り出していくことができますように、どうか導いてください。一つのようにあなたの豊かな希望とそして勇気が及びますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。引き続き賛美歌と377番と377番を歌いましょう。